สวัสดีครับครับเรื่องไต่ไต่第29回ですタイの言語、ニュース、文化などの話題を中心にサバイサバイな感じで話すポッドキャスト番組です。はい。
はい。タイ語系 YouTuber の誠です。
はい。チェンライユナイテッドサポーターのキタドンです。
はい。
ということで、はい。去年のことを振り返っていきましょう。誠さん。
去年のことを。
はい。去年、
うん、
なんかありました旅行したとか。
去年はね、
ああ、でも、去年、まこさんインタビュー動画始めたじゃないですか。
そうね。始めたね。
あれは、どうすか
あれはどうすか確かその話するのはちょっと面白いかもね。まあ、見てる人が、
インタビュー
動画を見てくれてる人だったら、まあ、あれかもしれない。面白いかもしれない。
あれってある程度、質問の、
うん、
質問は考えてから行くんですよね。
そうだね。質問というか質問の流れとかは、ある程度は考える。一番聞きたい質問をまずこうで決めて、これについて聞きたいなっていう、まあテーマ的なやつだよね。って決めて、その内容、情報を引き出すにはどういう感じで質問をしてったら相手が答えやすいかっていうのを考えると。なんか。
まあそうっすよね。
3つから5つぐらい。適当に考えて。で、その相手の答えを聞きながら、まあ、質問していくと。いろいろ。適宜。まあ、気になったら深掘りするみたいな。その回答、相手の回答がまあ、気になったら、まあ、深掘りできそうだったら深掘りするみたいな。そんな感じじゃない。うん。
まあまあ、まあ。めっちゃ困ったなーとかないのあれ。質問、インタビューしてて。
めっちゃ困ったなぁはね、あるよ。ある、全然あるある。まあ、なんか、まあ、インタビュー、まあ、そもそもね、まず、インタビューで一番、その大変なのが、いや、声かけなんですよ。知らない人に。
まあ、そうですよね。
声かけて、
う
ん、そうだよね、協力してくれる人を探さなきゃいけないと。
うん。
まあ、今、YouTube でこんな内容について、撮影しようと思ってるんですけど、みたいな。インタビュー受けてくれませんかみたいな。話をすると。で、それでまあ、サクッと OK してくれる人もいれば、まあ、そもそもやっぱ止まってくれない人、急いでる人とかもいたりするし。
まあそうですよね。う
ん、最初はそういうの分かんないからさ、その、この人は、多分聞いてもスルーされるなとか、そういうのがある程度何回もこう、やって、トライアンドエラーをしていかないと分かんないから。で、それで最初は結構断られる、うんうん、れるわけじゃん。それがね、あ、きつ、みたいな。
ヘゴ。心折れるよな。
そう、精神的にやられるな、みたいなのが、あったりするから。まあ、最近はもう慣れてきて、あ、こんな感じで荷物持ってる人とかちょっとあんま行かない方がいいな、とか。あと、まあ、自分たちのことが目に入ってて、ちょっとなんかこう、避け気味にする人とかは、これ行かない方がいいな、とか。まあまあまあ、いろいろね、その分かるようになってきて、最近はまあ、あんま、あれだけど、断られてもまあ、まあいいかな、みたいな感じにもなってるし、うん。慣れてきて。
まあね。断られるのはしょうがねえわな。
そうそう。まあ、だから逆の立場だったら、ね。ないもんね。
断るし。
ないでしょ、だって。街頭インタビュー。経験ないじゃん、そもそも。
まあない。
YouTube の撮影で街頭インタビューしててみたいな。ないね。うん、逆にね、そんな聞かれて、なんか、どっか移動してる最中になんかそんな打診されてもなんか別に、ね、止まって、やろうって思わないじゃん。別になんか予定とかがあった
ら。いや、そうですね。
で、まあ、特にね、もう日本人とかだったらもう、なんか、ちょっと乗り換えがスムーズにいかないのも嫌だったりするし、なんかさ、電車とかでも。
まあ、それはあるわ。
この次流れで行けなかったら嫌だとか、なんかあるじゃん。
だから、駅の近くとかも難しいんだろうね。
そうそうそうそう。だからね、 あとまあ日本でやるっていうのも考えるとなんかいろいろ許可取んなきゃいけないとかあるらしいんだけど、まあまあそれは置いといて、
うん、
なんか、ね、いやまあ難しいだろうなっていうのは逆の立場で考えるとわかるから、まあある程度まあねそんな気にしてても仕方がないなっていうマインドになるっていうか断られても、うん、
まあそうですよね。
そうとかね。あとはなんだろう、まあ質問してて困る時もあるけど、なんかね、なんだろう。やっぱ、泊まって、はい、なんだろう、撮影する場所を決めて、でそこで人を探すパターンと、うん、自分がカメラ持って移動して、泊まってる人に対して声かけて、とか、座ってる人に対して声かけてって、打診するパターンの、
うん、
まあ、2パターンがあるんだけど、今まで。
ああ、はいはいはい。
傾向的には。まあなんか動画見てもらったらわかるんだけど、その背景のあれが変わってるのは、移動して撮ってるから、基本的に。移動して人を、なんか泊まってる、時間ありそうな人を探して、なんか、脱身したりしてて。その中で結構やっぱり、こう、座ってくつろいでる人とかって、まあまあまあいいですよ、みたいな感じで答えてくれるんだけど、それで、こう、なんか、曖昧な、回答をされるっていうか、曖昧に、まあ、やってもいいけど、みたいな感じでやってて、で、なんだろう、その承諾が取れたのか取れてないのかよくわからない感じで、じゃあちょっと、始めるけどいいですかみたいな、まあいいですよって言うんだけど、実際にこう、回答していくとなんかあんまりこう、動画が回ってないかのような感じでなんか、こう、携帯をいじりながら、答えてくれるとか、なんか、そういう人がいたりとか。まあね、そう。あと、あんまり、聞いたことに答えるだけで、その、要は、なんだろうな。あんまり話を広げてくれないとか。こっちからなんか、いろいろ質問しないと広げてくれないみたいな人とかもいるから、そういうのは結構、まあ大変だよね。
まあね、それはね、俺も時々、なんかそういうインタビュー、そういうインタビューじゃないけど、まあ我々、
うん、
海外の経験がどう行きますかみたいな、
ああ、
アンケートとか受けとするじゃないですか。
はいはいはい。
そういう時に、
うん、
やっぱ日本から逃げてきただけですからねみたいなこと答えちゃう自分がいるから。
あ、そうなの。
まあ相手が求めてる回答じゃないことは確かだけど。
確かに。
そういうのもあるよなっていうのは想像ができる、自分がやっちゃうから。
ああ、なるほどね。
相手が求めてない回答をあえてしちゃうっていう。
いや、そう、それね。まああえてしてんのかは分かんないけど、その大臣の方が、うん。
まあ、相手じゃない。本音を言っちゃうっていう。
まあまあまあ。そのね、あんまりそうね、広げられないとか、あ、ちょっと、こう、掘り下げても、なんかあんまり面白いこと聞けなそうだなと思ったら、早々に切り上げるとか。
まあ、難しいよね。
そうそう、うん。あるし。まあ、動画で使わないことも全然あるし。うん、
まあ、動画とか見てても、なんだろう。好きな YouTube、
うん、あれね。
を聞きたいんだろうけど、
うん、
答えてるのが、なんか、なんとか系とか料理系とかそういうことになっちゃったりして、話が広がってないな、はいはい、みたいな。
あ、YouTube のやつはね、あれはね、ちょっと難しかった。あれ全然ね、内容決めてなくて。とりあえずそうね、その大使が見てる YouTube チャンネルとかを聞けたらよかったなって思ったんだけど、まああれなんか結構数行きたかったのがあって。
なるほど。
そうだから、そんなにまあ広げなくてもいいかなっていうのもあった。あれは単純に情報を得たいっていうのがあって、
うん、
ただそう やっててね、あんまり面白くなかった。あれはそのインタビューする側としてそうね、
うん、まあなんか、時々ね、そういうのも、あるな、ただ難しいんだろうな、って思いながら見てるわ。
いや、そう。難しいんですよ。あれは。 まあ、
結構いろんな年代の人話しかけてるじゃないですか。
ああ、そうね。あれ、テーマによって変えるよね。対象を。やっぱり。
おばあちゃんとかおじいちゃんとかでさ、うわ、聞き取れねえわとかねえわけ。う
ん、いや、あのね、そんな、まあ、聞き取れるよ、もう。もう大体聞き取れるっていうか。
素晴らしいわ。
ね、よほど早口で喋られない限りは。大体言ってることわかるから。
さすがだな
ぁ。あとね、厄介なのが、その、インタビューする場所によっては結構騒音とかがあって、でマスクしてるじゃん、はいはいはい、今。大臣、今日。
そうだね。
それで聞き取れないはある。その騒音とかで。えみたいなのが、喋るのが、その、声小さい人とかたまにいるし。うん。
まあ、そうっすよね。外だし。
そう。まあ、あと、この、
仕方ないよね。
その動画で見てるのって、要は、もう、マイクがあるわけじゃん。マイクで音を取るためのマイクがある状況で、それが動画で流れてるわけじゃん。マイクで取った音が。だからつまり、
はいはいはい、
もう、状況的に言ったら、そのタイ人の口元に耳を置いてる状態でみんな聞いてるような、だと同じなわけ、基本的には。うん、で、まあ、インタビューする側だったらある程度普通に距離があるわけじゃん。だから、
ああ、そうだね。
そう、なんか、あんまりね、その、実際の、多分、あれとはちょっと違う、その、リスニングとかの状況とかが。なんか結構、聞き取れましたとか、なんかコメントくれる人がいるんだけど。まあ、それは素晴らしいことなんだけど、それはそれで。多分、実際、多分、その感じで、あのね、現場に行ってやったら、多分また違う感じで聞こえるから、体重の音とか。うん。
そうだよ。
そう難し
い。いや、俺本当に、結構年齢が高い方のタイ語は。
まあね。
わかんねえな。
そうね。そうね。あとね、使う言葉もちょっと違うんだよね。その年齢層が高めの、言い回しもちょっとなんか難しめにしたりとか、単語とかもちょっと難しいの使ったりとかっていうのがあるね。見てて。まあまあまあ、そうそうそう。まあ、テーマによってだよね。深い意見が聞きたいなって思ったら、年上の人行くし、年上っていうかもう、すごい年齢が高い人、
ね、
経験がありそうな人に行くし、
うん、
まあ、なんか別に、ね、若者の意見でもいいかなっていう時は、もう、特に決めずに行くし。
そうですね。
そう。じゃあ動画のなんか最初、思ったのがなんかよく、まあインタビュー動画他のチャンネルとかの見るとやっぱり絵が映えるというかそういう人をなんか撮ってる場合が多いんだけど、それするのが結構、はいはいはい、時間かかっちゃうからね、その人を選んでると。本当に、まあ。
なるほどね。
っていうのが、そう、あるから、なるべくやっぱりもう来た人に、来た人全員に行くぐらいの感じで。やんないとダメだなって思って。それで、オッケーしてくれた人で、で、よかったのを動画に載せるみたいな感じで。
まあそうですね。
そう。まあまあいろいろあります。じゃあ逆に、2022はどうだったんですか？まあインタビューだけじゃないんだけど、実際、まあまあいいや。
2022っすか？
うん。
2022は、あんまりでっかいことなかったっすね。
平和に過ぎてった。
平和でしたね。
いやでもでっかいイベントあったじゃん。え？旅行
とか行きました？
2022はね、いや俺ほぼ行ってないんじゃないかな。行ったのが、
え、なんか滝行ってませんでした？滝。
あれも、まあ、旅行っちゃ旅行なのか。なこんないよ。なこんないよかって。うん、あれは行ったけど、そうね。あれ別に日帰りだから、
あれはどうやって行くんですか？
あんまりなんか旅行感がない。
どうやって行くんですか？
いやもう、ね、タクシーで、知り合いのタクシーの運転手をチャーターして。
あー、なるほど。
それで行った感じ。まあ一緒に観光してって感じだから、知り合いだから。
はいはいはいはいはい。
それで行ったけど、もう雨季だよね。タクシーの人で、また車でバンコクから3時間、しないぐらいかな。2、3時間で行くから。 そうそうそう。
あと、あんまり旅行しないしね、マコスさん。
そう、旅行あんまりね、あんまり俺も旅行好きじゃないから、なんだろう。めんどくさくて、いろいろ考えるのが。移動は好きなんだけどね。移動がいいんだけど、その旅行先のものにあんまり魅力を感じない、魅力を感じないってことはないんだけど、まあまあまあ、あるなーっていう感じだから。そう。どこだっけな、まあでも、パタヤじゃね。パタヤ行ったわ。南東。
ああ、パタヤ
よく、よくある。南東
は。ああ、いいっすね。行きました。いいっすね。俺まだ行ったことないな、南東は。
あ、南東行ったことないんだ。一回そうね。結構、どんぐらいだろう。あんま忙しくない時期に行ったわ。忙しくないっていうか。自分でなんかコースとかやってない時期に行ったから。あとはないよね。もうあともう、ピッサヌロホク行くぐらいだもん。同僚に会いに行って、あ、そんくらいの時期に、ピッサヌロホク行って、で、それで同僚に連れられて、隣の県とかの、キャンプ地とか行って、キャンプしたりとかあったけど。そうね。そんぐらいじゃない?なんか、ある?旅行は。
まあ旅行は、時々、行ってっかな。
結構行ってんじゃないの?なんか、聞くところ
に。まあ、バンコク行くのも旅行だしね。
あ、まあ、そうか。確かに。逆にね。
まあ、結構古いけど、4月はブリーラムに行ってますね。
ああ、ブリーラム。はいはいはい。
これは完全にサッカーを見に行って。
はいはいはい。
で、これアジアチャンピオンズリーグで。
うん。
1週間ぐらい、ブリーダムに滞在して。
1週間へぇ。
まあ、チェンライユナイテッドはもちろんなんですけど、あとヴィッセル神戸とか、
うん。
浦和レッズの試合をブリーダムで見てきましたね。
なるほどね。
観光は特にしてないですね、これ。
サッカー見に行
ってた。ホテルにこもってましたね、サッカー以外は。
なるほど。
ブリーダム。あとは、これはどこだ?これは、フワヒンですね。フワヒンに来ましたね。
ああ、はいはい、フォーヒンね。
フワヒン、うん。
フォーヒン。うん、フォーヒン。これ違う。
これ電車で行って、
うん。
ミスってエアコンなしの電車に乗り、
わ、キス。
四五時間それに揺られ、死にそうになりましたね。
あ、そんなやっぱきついね。
あ、でもこれあれだ、あれあれ、それこそピッカプロイの動画でピッカプロイが電車に乗って行ってたから。
うん、あ、それで。
電車に乗って行きたいって言って、
はいはいはい、
死にそうになりました。
なるほど。そんなきついの。
次からは何がきついの？エアコン。いや、エアコン付きの電車もあんだよ。エアコン付きの電車選べばよかったんだけど。
うん。うん、
扇風機だけの電車でくっそ暑くて。
へぇ、うん。それきついな。いや、でもまさに、あれじゃん、フォーヒンって。レッツイートの、ね、
とかじゃん。あ、そうだね。レッツイートのとこか。
いや、一回行きたいんだよね。でも、なんか特に、あれなんだよね。あんまり、おー、いわゆるなんだろう、リゾート的な感じっていうか、そういうんじゃなくて、なんか、家族で、なんか、ね、飯食いに行ったりとか、そういう感じなんでしょ、雰囲気を味わいに行ったりとか。
まあまあまあまあ、でもまあ、海はそこそこ綺麗でしたよ。
あ、そうなんだ。海綺麗なんだ。
うん。
はいはい。あとは。
あとはまあ、市場とかがあって。
うん。海鮮系。
そうだね。でもまあ、海でゆっくりする感じかな、フワヒンは。
そうだよね。多分ゆっくりする感じ、
うん、
なるほど。
で、そう、あとは、チェンマイに行ったかな。
あ、チェンマイ。はいはい。
チェンマイ行ったのはいつだ?
チェン
マイ。まあ、チェンマイは、チェンマイ動物園とか行きましたね。
動物園ね。チェンマイ動物
園。いや、良かったっすよ。チェンマイ動物園は結構良かったっすよ。
あ、そう。ナイトサファリとかのやつ。
そうっすね。ナイトサファリとか。あ、ナイトサファリは行ってないです。ナイトサファリは前、学校で一緒に生徒と一緒に行ったかな。
なるほど。 チェンマイね。チェンマイはいいよ、ね。
チェンマイ。チェンマイいい。
チェンマイ。
ああ、いい。いや、チェンライの方がいいよ。チェンライの方がいい。
チェンライもいいよ、まあ。北部はね、やっぱいいよね。北部はいいです。うん、
あ、あと銀色の鉄でできた寺とかだね、チェンマイは。
あれそれ。
なんか、チェンマイって、銀細工の町らしいんですよ。
うん、へぇ。
だその銀細工で、寺全体をなんか、シルバー色になってる寺があるんですよ。
何、山で銀が取れんの？そういうわけは、そういう話ではない。
そういう話ではない気がするけど。
そう。ただ、銀細工が。
そうですね。
そう。
まあ、
チェンマイは、ね、
チェンマイは、日本食普通に美味しかったっすね。
日本食。
はい。
チェンマイ？
やっぱチェンライとはちょっとレベルが違いますね。まあ、バンコクはもうレベルが段違いだからしょうがないですけど。
それはね、うん、
チェンマイもやっぱレベル高かったっすよ。
日本食が。
ああ。
何食った？
いやー、焼肉とか。
あ、焼肉？そんなんの？
ラーメンとか。
あ、そう。
美味しかったっすよ、チェンマイは。うん。
焼肉食えんだ。
まあ、バンコクなら何でも食えるからいいんだけどさ。
バンコクはまあね。うん。そうね。あ、あと俺、あれだわ。あれ。
何すか？
なんだっけ。カオヤイ行ったよ。カオヤイ。カオヤイ。
ああ、カオヤイ行ったんすね。
そう。カオヤイ行ったよ。
いいじゃないですか。
カオヤイ行った。ワイナリーみたいなところ。有名なワイナリーみたいなところ行ったわ。
これこそ、ファンフーアンの最後顔やいじゃんっけ
あ、そっか。そうだわ。言われてみればそうだ。あれ、あそこだったのかな？あそこじゃないな、多分。うん。わかんないけど。顔やい行ったね。なんか動物いっぱいいたわ。でっかい鹿が普通に、観光案内所の前に、でっかい鹿が普通に野生のやつがいたけど。
顔やいってやっぱ涼しいの？ちょっと高原地で。
涼しいと思うよ。涼しいし、まあ、やっぱすごいね。謎の動物がいっぱいいる。
謎の動物？野生の。
いや、なんかハリネズミとかがいるらしいからね。ハリネズミってタイ語でなんかメンって言うんだけど、確か。
はいはいはい。
メンっていうのがね、朝、歩いてたって、なんかその、チャーターした、タクシーじゃない、チャーターした、タイの運転手、タイ人の運転手が、興奮してて、
うん、
野生のメンがいたっつって。ハリネズミがいるんだ、みたいな。ハリネズミ、ハリモグラ、ハリネズミみたいな、わかんないけど。あれ、メンだったかな、確かメン。
ね、
メン、なんつったかな、もうメンみたいな感じの名前だった気がするんだけど、覚えてない。
へ
ぇー。そっくらいじゃない？あとなんかどっか行ったの？ね、
アンパワン。
何したの？
タラアトナムアンパワン。
タラアトナムアンパワン。
アンパワー水上マーケットに泊まりましたね。
どこにあるの？それ。
え？
アンパワーって。
サムット、なんだろうね。サムットどれかわかんない。そうそうそうそう。
はいはい。
サムットソンクラーンだっけ？わかんない。
サムットソンクラーン県って書いてあるね。
うん。
あ、なんか有名なやつだ。
はいはい。いや、タラートナームの、
うん、
宿に泊まるのはなかなかいい経験でしたよ。その川沿いの横で。
へぇ。
川を眺めながら。
それいいね。
うん。あれは、
うん、
バンコクから近いし、結構おすすめできると思います。
なるほど。それはちょっと行ってみたいね。
旅行はそんなもんか俺。
結構行ってますね。
そんなは行ってないっすよ。
いやでもだって日本いたら、と逆に日本でサラリーマンとかしてた時に1年でどんぐらい旅行行くの？普通の人は、普通の人はっていうか。
まあ俺はサッカー
見に行く、ね、サッカーだ。サッカーで基本的にいろいろ移動するんだ。
そうっすね。まあ、俺旅行はかなり比率低いっすけどね。
あ、旅行的な、旅行で行くっていうのはあんまり少ないんだ。
観光の比率は低いけど、まあまあまあ。
いや、そうだよね。それ、まあ俺もそれ考えると、サラリーマンの時はあれだもん。マラソン大会で、超遠征、基本的に。それがもう旅行みたいな感覚だったからね。うん。まあ。他2022
去年っすか2022っすか。
いやだってあれあったじゃん、あの
なんすか
イベントが、でかい年末
でかいイベントは、
でかいイベントあったじゃん。
でかいイベントありましたけど、俺はその中の一部のセクションで働いてただけなのでそこまで。まあ首相が来てましたね。
いやそうだよ、プライウッドさんが来てたでしょ。写真撮って
た。首相に肩ポンポンってされましたけど。
すげえ。そうだよ。写真撮ってた。
でけえなーって感じでした。まだでけえなーって、ね。それ以外の感想は特に。
でかい。
言いませんよね。
でかいイメージないもんね、なんか。
いや、でかかったよ、やっぱり
軍人なんだな。写真で見たら圧倒的にでかいよね。やっぱり。
うん、でかい。
軍人の。
でかい。
大将だから。
いや、大将だなって感じでした。うん。
オーラが。
まあ、それ以上は何も言いませんけど。
あ、そう。そうね。
いや、まあまあまあ。良くも悪くも、経験ですね。
なかなかできないから
ね。あと日本帰国しましたからね、俺は。日本帰国しましたよ。
ああ、そうね。
2週間ぐらいですかね。
ああ。
で、やっぱ、箱根で温泉入ったのが最高ですね、結局は。結局は日本なんですよ。
結局。
温泉が最高っすよ、結局は。
それはね、そう。
あ、それで言うと、
うん、
チョンブリも、
うん、
学校の先生たちと一緒にチョンブリ行く機会があって、まあ、生徒も一緒にね、チョンブリ行く機会があって、
うん、
そこで泊まったホテルが、
うん、
チョンブリの、J パークホテルっていうところなんですよ。
J パーク。ほう。
そこは、温泉付きなんですよ。
へ、うん、大浴場が
ある。あれは良かったっすね。やっぱ温泉っすね。
いや、それはね。
温泉入りたいっすわ。っていう。
それはね、あるよ。あるよっていうか。いや、本当にね、風呂はね、入りたくなる。それだよね。タイは。
いや、そうなんですよ。
バンコクだと、なんかめちゃくちゃ高いからね。
ね。
すごい、ね、値段めちゃくちゃ上がってんだよね、確か。コロナの前と比べると。
なんかコロナの
前とかだったら、なんか300バーツぐらいで確か。300バーツ前後で確か入れた気がするんだけど。
はいはい
はい、今の500バーツぐらいになってんでしょ。あの、有名なやつ。湯の森だけ
ど。はいはいはい。
だからもうね、全然行ってないんだよね。多分今行ったらっていうか。日本人も多分結構行ってるだろうね。大体現地の。
まあ日本人は行くんじゃないですか。うん。うん、
いや、そうね。
いや、やっぱり今チェンライもね、涼しいからね、温泉入りたいなーって思うんですよ。
いや、あんのなんか。
いや、あるっちゃあるけど行かないよね。ちょっと街から離れてる。
ああ、そういうことね。
うん。
そういうタイプね。
そういうタイプ。うん。ぬるいし。
なんか街で作ればいいのにね。誰か。
そんな需要ないんじゃないの。
まあね、文化ないからね。
うん。
お風呂に入る。
でも我々が知ってるポールさんは。
あ、風呂好きなの。
タイ人。J パークで普通にお風呂入ってて、びっくりしました。あ、タイ人なのに入るんだって。
あ、他の人は逆に入ってなかったの？
いや、先生たちは来なかったね、誰も。入ろうぜって誘ったけど。
マジか。
来なかったね、誰も。
恥ずかしいって。まあ、そうだよね。
うん、恥ずかしいでしょ。そうだよね。すっぽんぽんは。
あとなんかあれだよね。そのタイ人の人。このさ、気になるのが、男子トイレって、うん、小便をするじゃないですか。
はいはいはい。
めっちゃ便器に近い寄ってするよね。タイ人の人って。
だけどさ、タイのトイレってさ、壁がなかったりするじゃん。
ああ、まあ。
便器と便器の間の壁が。
ああ、まあそっか。
だから、近づくのしょうがなくねえかっていう。
逆に。
気もしちゃうけどね。
いや、不自然なくらい、もう、近寄ってやってるからさ。
ああ。
まあなんかやっぱそういうのもあんのかなっていう。恥ずかしい、あれが。
いやーでも壁作ってほしいなと思うときあるよ。なんでねえんだよ。アルビエじゃねえかよ。
まあね。
あと日本で、箱根は良かったっすね、温泉は。また行きたいな。
箱根はね、確かに俺もね、行こうと思ったけどね。体力的に余裕があれば。これね。そうそうそう。いや、そう、最近ね。
あとは、ね、はい。あ、そうですよね。マコスさんは今、日本ですもんね。
そうそう。で、それで、そう、神奈川に、神奈川の小田原で一旦宿泊するかね。静岡で宿泊するか悩んだ。あれがあったか。小田原で宿泊したら、翌日、日帰りで箱根行くって選択肢が取れるから、それをしようかね。迷ったけど。でも疲れてたからね。疲れてたからっていうか、やめといたわ。で、その福岡
に、福岡かな？
あれなんだ、バンコクから福岡に行ってそう。陸路でずっと埼玉にいろんな経由地を経て帰るっていうあれだったから。
ちょっと福岡から、ね、あれ大阪が、深夜バスっていう。夜行バス。いやー、辛いわ、それは。
あれはもうダメだったわ。この経験がなかったからね、どんなもんかと思ったけど、普通に寝れるから、問題ないかと思ったけど。
いやー、ネットフリックス契約してるのは、まず、水曜どうでしょう、見てから。
ね、
それは防げたんですけどね、水曜どうでしょう、見てれば。明らかに辛そうっすか。
あ、そう。そうなんだ。
水曜どうでしょうは、見たことあります？
いや、ちょっとはあるけど、ちょっとはあるけど、そんな、ちゃんと見たことないよ。
水曜。サイコロの旅とか、クソ面白いっすよ。
マジか。
めっちゃハマると思うわ。
そうなんだ。やっぱそうだよね。もうね、ちゃんとね、うん、金を払って、ちゃんとした移動手段で、ホテルに泊まってなんか、やった方が良かったなって思って。もう、二度目はないなって思ったもん。もう、これで十分だ、
まあ。もう大学生じゃないっすから、しょうがないっすね。
いや、そうね。そうね。
いやいやいや。そんなとこです。
まあ、そんなとこです。
2020年こんな感じでしたね。まあ、特に大きなことは何もなく、平和に終わったって感じ
です。平和にね。平和でチェンライで過ごせた。いいんじゃないですか？
はい。
はい。
じゃあ2023年は目標、パオマイ、あ、ちょ、待って。これ、タイ語の話ですけど、パオマイとチュッパソンの違いってあるんですか？
あ、ジュッパラソン。
パオマイ。
それはね、難しい。ジュッパラソン。
難しいよね。
ジュッパラソン。あのね、パオマイは、まあ、パオマイはもう普通に、もう、目的って感じだよね。目的。
うん。
ゴール。うん。
うん。
ジュプラソンは、これはちょっとね、多分形式的な感じだよね。まあ、個人の目標っていうよりかは、なんか多分組織というかそういうのの目標じゃない。ジュプラソン。
ああ。
もっと大きいやつだよね。
なるほどね。
だからあんまり負担使いしないタイプのやつだよね、ジュプラソンは。
じゃあ2023年の目標って言ったら、
それはまあ、個人的な目標だと、それはパオマイでいいと思う。
ですかね。
うん、パオマイでいいと思う。うん。まあね、そうね。
じゃあ、パオマイ、アライ、バーン。
パオマイ。
ビーン、ソンパン。ハーロイ、ホクシッポーク。
ソンパン、ハーロイ、ホクシッポークなんだ、今。物歴が。そうですね。そうなんだ。物歴ね。
そうですよ、ホクシッポークだよ。
うん。お前、ソンパン、いい説さん。お前、コンソンパン、いい説さん。なんだろうね。いやー。
YouTube、いや、ルアン大会50回ですよ。
YouTube。これは YouTube
だ。YouTube ですね。YouTube、YouTube。
そうね、ルアン大会50回あるね。50回突破ね。これも YouTube、もうちょっとで100本。投稿になるから。
おーすげえ、
すごいよね。これもう100本
それはすごい。
投稿できないと思ったけど、いやそれが一番目標にしてたんだよね、登録者よりも。
あ
ー、それ自分でコントロールできるじゃん、その動画、ね、動画数っていうのは。登録者数はもう自分でコントロールできない範囲の話だから、それはもうどうでもいいやって思ってたんだけど、だから100本作るって結構すごいなって思うよね。
いやすごいね、
全部ちゃんと編集してるからね。あの、なんか適当な短い動画とか作ってないから。それで100本、結構すごいな、思います。思います。っていうか、まだ行ってないんだけど、あと多分10本いかないくらいじゃない。そう。
いいっすね。あ、俺希望があるんですけど、なんか、この間対談やってたじゃないですか。
あ、対談?
対談の動画。いやー、ぜひ、ジョナサン・バードさんとの対談をもう一回やってほしい。
日本で
日本でじゃなくていいけど、ね、オンラインでもいいけど。
それはもう一回やりたいね。
いやー、俺好きなんだよな、ジョナサン・バードさん。
今何やってんだろうな、ちょっと連絡してみよっか。
いや、ぜひ。
そうね。
ちょっと、もう一回、あのコラボをやってほしいですね。ジョナサン・バードさんの動画、地味に好きだよ。短いし、すぐ見れるし。
いいよね。いいよね、あれ。いいよね、あの人面白いからな、本当に。いや、俺もね、ちょっと確かに話したいなって思うもん。なんか、2020にまだ一回も会ってないからね。だから2023で、今、せっかく日本来たから、ちょっと、
うん、ちょっとやってもらいたいですね。うん。
遊び行ってみようかな。なんかちょっと時間見つけて、今月。それちょっと、撮りませんかって。行ったら多分撮ってくれると思うから。うん。
いやー、2、3分で終わる動画好きっすよ。
いや、いいよね、あれ。あれいいよね。もうたまに見るもんね。うん。うん、いいし。あと、あの人はなんか、その通訳な案内士とかのなんか確か試験とかも受けてて、タイ語の。
ああ、そうなんですね。
うん。やっぱ、その、やっぱタイ語をなんか絡めて、あの人も自営業の人だからね。なんかやるんじゃない
？はいはいはい。
その、
うんうん、
観光案内とか。
うんうん。
知識がね、知識量がすごいんだよね、やっぱり。本読んでる人だ
から、ね。すごいよね、うん。
うん。そうそうそう。面白いんだよね。ちょっとぜひ、それはね、
はい、
検討したいと思います。検討したいと思います。
ぜひお願いします。
今日連絡してみるわ。はい、絶対。そうだった。俺もね、そう、タイにいて、その日本に帰ったら何やりたいかなっていうのを考えたときに、あ、ちょっと連絡取ってみたいなって思ったんだよね、その、ジョナサン、
うん。
そうね。いや、多分なんかね、今どこにいるんだろうね。あの人横浜出身なんだけどね。横浜だったらサクッと会えるんだけど、多分横浜にいないんじゃないかな。なんか、確か。
うん、なるほど。
ちょっと連絡してみよう。
まあそんな感じっすね。
はい。
じゃあ録音止めますか。
はい。
この番組は各種ポッドキャストアプリで配信しております。ぜひ番組の登録をお願いいたします。またタイ語を勉強中の方々には誠さんが基礎からタイ語を解説している YouTube の誠のタイ語チャンネルのご登録をお勧めいたします。番組に対するフィードバックは番組 Twitter もしくは Google フォームまでお願いいたします。それではサワディクラップ中間クラブなーなかっ